in M3。
はい、始まりました。バブルビー
ミニーのこれ食えますか。はい、はい、そういうわけで、また M3 会場、うん、これはなんだ、2013年 M3 春ですね。はい、
東京流通センター、
はい、また毎度おなじみのでっかいところでやってますね。はいはい、今回も第一展示場第二展示場を分けて、うん、まあ、大勢の人が、今日はなんか午前中でも11時ぐらいでカタログが完売ということ
で、人多いですね、うん、今回はね、
うん、いつにも増して人が多いですけど、
はい、で今回もまあ例年と同じように、はい、各サークル突撃
突撃レポートということで、
はい、レポートということで、今日今来たのは、
今来たのは DJ テクノスさんの、
はい、よろしくお願いします。
つくも重
工レコーディング
ス、はいはい、テクノスさん、
あの無言で始めるのやめてください。
今あの完全にうちのブースの後ろに回り込んで急に始めたっていう。ドッキリかっていう。
ドッキリかもうなアポなし、
うん、後ろから急にこれ食えますかって聞こえてきた。何事だって
何を言っとんだ。
はい、そういうわけでうちの
ブース
の、はいはい、うち今回新作は、
今回新作はサンプリング CD で、女の子たちが、あ、うちのボーカリストの女の子たちがセリフを喋ってるだけというサンプリング CD を出しました。
100枚作ってすぐ完売、
完売しました、うん、30分でおかげさまで完売しました、はい、
サンプリング CD で、
女の子たち名前は、
チュークラゲと、うん、クチカセアモイラの2人です。
うん、あ、2人の可愛らしい子がいっぱい入った、
うんうん、
サンプリング CD が20分、うん、あ、違うな、30分ぐらいか、30分ぐらいで完売した。
タイトルは何ていうんですか。
ベンディメンズ、
ベンディメンズ、
ベンディメンズエッセンシャル宇宙クラゲボリューム1です。
ベンディメンズエッセンシャル宇宙クラゲ、
ベンディメンズの便利は便利っていう感じでしたね。
そんな感じですね。
メンズなんて、メンズはどっから来たんですか。
メンズ関係ないですね。、まあ、あの要はベンジェンスって言いたかったわけですね。
そうそう、ベンジェンスっていうね、有名なサンプリング CD
があって、あ、
それのパロディなんですね。
なるほど、はい、
ジャケットもそんな感じになってます。
はい
はい、
そのサンプリング CD が、うん、新作、うん、しかも限定販売ということで、
あ、限定ってことは流通とかないですか。
いや、もう終わりです。
え、終わり、
終わりです。通販しないっす。
あら、まあ、
委託しないっす。
いや、もう今日買い損ねた人は二度手に入らない
ね、は
い、
プレミアムですねこれは、
うん、すごいですよ、ね、駿河屋とかで言ったらすごいお金になりますよ。
駿河屋で売れば3000円ぐらいは作れ
ない。売らないでください
よ。売らないでください。売らないでください。
はい、
そんなわけで、うん、テクノロジーのボスからお送りしました。
はい、つくも重工レコーディングさん、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
告知とか別にない、ないか。
とりあえず、あ、まあ、あの月1か2月1で、うん、アナスタシアおばさまという、
アナスタシアおばさま
というジュリアナテクの専門パーティーを三軒茶屋ヘルスバーでやってるので、うん、
はい、
ぜひお越しください。
はい、
ジュリアナテクの月は要チェック、
はい、アナスタシアおばさま、
おばさま
というイベントがあります、はい、遊びに行ってあげてください。
はい、ということで、
はい、そんなわけでつくも重工レコーディングスのブスからお届けいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次行きましょう。
次行きましょう。ありがとうございました。
さっき。
はい。
はい、そういうわけで。
はい、これ食えますか。
今度は、くせものレコーズの真裏に来ております。
真裏に来ますよ。はい。
はい、モンペとチャーリーがいます。
モンペとチャーリー君。
今、あの、
取り組み中でございます。
取り組み中ですね。商売をしておりますけど、大丈夫ですか。
はい、今、CD を頒布してます。
はい。今のモンペ。
録音中
です。録音中ですよ。
このまま配信されます。
はい。クセモノレコードの新譜はベースコアの新しいやつですね。
今日はどんな新譜ですか。これは
ベースコアインベーション。
うるさいやつ
です。
うるさいやつです。うるさいです。うるさかったり早かったり、
うるさかったり早かったり、
はい、
ベースがブンブンなって
て、ブンブンなってたり、うん、やばいやつですね。
やばい、
やばいやつですね。
やばい、
ナイフパーティーも公認のなんかヤバい曲が入ってるらしいです。
ナイフパーティー有名な EDM の、
有名な EDM の
低音の K に初数って書いてますね。怖いですね。
これは怖いですね。
怖いですね。
いろんな意味で怖い。いろんな意味で怖い。
これは今日買い逃してもグルービーとかでは、
グルービーでは
扱っておきます。
はい、
あのもう渡してあるんで、
はい、じゃあ
それが配信される頃にはこうリスナーの人たちが、はい、あ、グルービーで買えるんやって買ってもらうように。そうですね、
うん、なるほど。
これ生じゃないですよ。
生のわけないじゃないですか。
生じゃないです。
生のわけないじゃないですか。
危ない。
いや、なんかやってるんかな。
うん。
今夜配信されますよ。
今夜配信されます。
あ、はい、これ食えますか。
これ食えますか。
はい。じゃあ、はい。
はい。
みんな買ってね。
ま、改めて出てください。これ食えますか。
はい。
スリーナオさん。
はい。そんなわけでクスモノレコーズからスリーナオとチャーリー。はい、チャーリー、ユーチューブなんだっけ。
あ、おっちきですね。
あ、そう、スリーディーナウト、おっちきのお二人に登場してもらいました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼しました。
はい、
ありがとうござい
ます
。
はい、じゃあ続いて、はい、アリスエモーションのブースの前に来ております。
はい。
はい。
はい、どうぞ、どうぞ。
はい、レッドアリスです。よろしくお願いします。
はい、赤い人登場。
レッドアリスさん。
うん、M3 の突撃会しか登場してくれないっていう。そう、普通の会に来てくれないですか
ね。ああ、ラジオってやつですか。
うん。
だから都合があればぜひぜひ。
ああ、じゃあぜひともお願いします。
はい。
じゃあ近日中に赤さん登場ということで。
決定ですか。
決定ということで。 ちなみに今日 M3 の新作は、
はい、ハード型の C の、うん、まあ、今回ツアーやったんですけど、うん、ツアーライブ、ツアーライブのアンセムっていう CD を出しまして、うん、でそれに、まあ、ネットでそのリミキサーを公募して、うん、リミキサーで、まあ、勝ち残った人のリミックスもたくさん収録されてるっていう CD を作ったんですね、うん、あ、
クオリティ的には間違いないという、うんうん、大人気ですからね。
で今回500円で
安いです
。まあ一応曲が1曲しかないんで、
ああそうかそうか、
1曲あってあとは全部リミックスなんで、
ああなるほど、全部で、9曲か、
9曲です、
でも500円安いですね、
1曲9回リミックスされてる、うん、いろんなバージョンで聴けるという、
ね、なるほどね、うん、もうハードコアっていうジャンルだけじゃなくて、うん、もう普通にいろんな、まあ、それこそ EDM とか、うん、あとなんかアンビエントっぽい曲とかもいろいろあって、
なるほど、
まあ、バリエーションに富んだリミックスをあえて対応して、
あ、じゃあもうバラエティー飛んでるんで、これはぜひともマストで、
マストで、
うん、お買い上げいただきたい。
ありがとうございます、うん、あとは一応最先端っていう、まあ、別の活動をやってるものの CD も、
面白い方です、
はい、面白い方です
、
あれを、まあ、一応今回10円 CD ってことで、
あ、10円なんだ、また
10円です、
10円、
前回も10円 CD やってましたよ、
あれ間に合わなかったんで、今回もちょっと、うん、新作落としちゃったんで、うん、まあ、またちょっと1曲だけ入れて10円でやりました。
要するに黒田赤さんの CD が10円で買える、
10円で買える、すごい、
すごい行列だけど、今回も行列なかったですね、
ちょっと伸びちゃいましたね、
うん、
なんか外までちょっと行っちゃったんで、
う
ん、
わあすごい、外まで場外ホームラン
か、ね、そうですね、ちょっと伸びすぎちゃいましたね、あれは。
M3 で赤さんの新譜を書いた時は、うん、必ず朝早く来てくださいと
ね、うん、頑張れよと、
確実ですね、
はい、
一番に来て、
朝一で、
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 はい、
はい、
じゃあまた近々、はい、番組の方に遊びに来てください、
あ、ぜひぜひ、はい、機会がありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、そういうわけで、アリスエモーション赤さん、レッドアリスさんか、
はい、
に登場していただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、じゃあ、はい、続いて STB2 レコーディングスの、はい、
S2TV です、ね、
S2TV レコーディングス、
ダメだ、まともに言えない、
ここに書いてあります、
コウスケのとこ、コウスケのとこ、はい、そういうわけでコウスケさん、
どうもコウスケです、
はい、コウスケさん、はい、これから初登場、
初登場、
うん、
そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、手柔らかに、
はい、今回 M3 新作は、
はい、今回はですね、普段僕クラブトラックすごく作ってるっていうイメージがあるんですけど、
う
ん、
やっぱりそうなりますよ ね、う
ん、ただまあ僕あのその音楽のその礎というかそのベースはやっぱり90年代 J-POP がすごいあるので、
あ、そうなん
だ、そうなんですよ、で、まあ、ちょっと そういう意味で今回あの歌物の EP を作ってみたんです、
これはいいですね、
ちょっとまあ変化球というか、
うん、
まあ、同人なので好きなことをやってみようかなと、
コウスケの新しい一面が見れる、
う
ん、
そうですね、う
ん、やっぱりインストのイメージが強いですから、ね、
うん、
ぜひ歌物も聞いてみたいと思います、
そうですね、で今回はその最近お気に入りのボーカリストの、スーピオちゃんっていう女の子をフィーチャリングして丸々1枚、8曲入りなんですけど、
はい
はい、スーピオEP リリースしております、
はい、こちらはもう取り扱い始まる感じですね、
はい、すぐ始まる、
すぐ終わってから、
はい、そうですね、ね、
うん、まああれグルービーとか、
そうですね、
一般流通はすんの、
ちょっと今のところ考えてはいないんですけど、
うん、
グルービーさん、
安いところはグルービー
か、そうですね、グルービーさんなり他のそのいわゆる大手の法人委託ショップさんとか、
うんうん、
では多分取り扱って
トラのアナメロ、
そうですね、
うん、
あとはあの楽しいストア、うん、ディバースというところ
、そうですね、楽しいストアで、
はい、
うん、あります、まあ、秋葉界隈に行けば必ず新作が手に入るという、はい、
なるほど、
そうです、ぜひ気になった方はぜひよろしくお願いします、
うん、新しい側面を、はい、要チェックということで、はい、
あの今回その自分の以外にも、うん、何曲かゲストでやったんですけども、自分の含め一曲もジャンルの被りがないんで、
うん、おーおーおー、バラエティー飛んでるんだ、
う
ん、
そう
だ、
ね、
絶対落差せない、
うん、そうだ、そうだと思います、自負してますんで、そこはよろしくお願いします、
ぜひともマストということで、
はい、要チェックということで、
はい、よろしくお願いします、
コスケ君またあの番組の方に普通にゲストに遊びに来て、
本当ですか、
うん、
ありがとうございます、
よろしくお願いいたします、
ます
これ食えますかって、
これ食えますかという番組、
これ食えますか、
はい、
うん、今までこれ食えますか知らなかったみたいですけど
すいません、
はい、これ食えますか、
これ食えます、
こういう番組やっております、
は
い、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、今後ともぜひよろしくお願いします、
はい、というわけでコスケ君に登場していただきました、はい、ありがとうございました、
コスケでした、どうも、
はい、そういうわけでサイクブリスレコーディングのブースにやってまいりました、
はい、
サイクブリス代表ミョウスケいませんね、代わりにじゃあ赤鬼さん、
はい、
レッドオーガさん、
まあちょっと、まあそうですね、代打という感じで、
はい、
レッドオーガと申します、
はい、
これ食えますかの、
はい、スピードコアのすごい人が言えますよ、う
ん、あ、
そうですね、
あ、そうですね、もうこんな感じで、うん、まあ、声を出させていただくのは初めてなので、
今回サイコフィルス新作は、
新作はもういい感じですね、すごいもうゴリゴリの
告知をしようとしてるんだ、
もう早速ボケをかましてしまった、
はい、
そうですね、サイコフィルスレコード新作は、
はい、
ビットビーストっていう名前で、
うん、まあ、コンピだね、
コンピレーションですね、
はい、
はい、すごい、まあゴリゴリのグラインドコアからもうメロディアスなスピードコア、
グラインドコアも入ってんだ、
早いのばっかり、
早いのばっかりです、もうっていう感じでスピードコア好きな方はぜひ、
BPM 平均どれぐらいなんですか、
平均400とか出てると思います、
400、
はい、早いのしか入ってないです、
あ
った感じで、
まあ、怖い怖い曲がいっぱいありますよ。
怖くて早い、うん、
いやいやミリーさんも早いじゃないですか。
僕はあんま怖くないから
ポップな感じで、
うん、早くて悪ふざけしてるだけで
いやいやいやいや、まあ、も路線は違えど、まあ、いい感じに仕上がってる CD なんで、
うん、はい、がっつりハードな、はい、あの何
ハードな
ガチのガチ系の方です。
ガチ、うん、ガチ系の、はい、やばいですね。
そういうの好きな方はぜひともサイコフィルス、は
い、
新作、
はい、チェックしてみてください。
はい、タイトルが
ビットビーストって言うん
です、ビットビーストザ・サイコフィルスボリューム7、ね、ビットビーストですね。ビットビースト
サイコフィルスボリューム7、
はいはい、こちらもあのグルービーとか、
はい、
あの辺で、お求めいただけたと思いますので、はい、ぜひともチェックよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レッドオーガさんでした。
すみません、ちょっと最後締めがちょっとキュッてなってなくて申し訳ない、もう、はい、すみません、
はい、じゃあ行きましょう。次、ありがとうございました。はい、続いてマッシブサークルズのブースに、お邪魔しました、
はい、
どうぞ自己紹介。
はい、マッシブサークルズのジェンキンスです。よろしくお願いします。
寿司です。
寿司です。寿司付き、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
寿司くんところ新譜は、
新譜は今回一部出てまして、
はい、
今まで自分が2年間にわたって作ってきたハードスタイルの、うん、リメイク、あと未発表曲を集めたドチャヤバの CD 作ってるんで、
マッシブニュークルードアルバムだね。
そういうことですね、うん、もう完全にソロで、今回は別王は全くゲストとか呼んでない、
う
ん、
お
もう純マッシブニュークルード
だけでや
ってる。俺を買ったら君もクルーの一員だっていう、うん、
ハードスタイルとかぜひお好きな人は
要チェックということ
で、はい、要チェック、はい、
要チェック、
はい、要チェック、
よろしくお願いします、う
ん、これもあれですよね、
はい、
寿司くんところもかなりガチ系のハードな音ですもんね。
もう本当にそうですね、うん、もうオランダの風をこれで感じてもらえれば、
オランダの風、
オランダの風、はい、オランダの風が、
オランダ行ったことないんで分かんないけど、
多分オランダ、多分こうじゃないかっていう、
ね、な、名前が寿司でオランダだから
いやオランダ人結構寿司流行ってるんですよ、
う
ん、
なるほど、
あ、向こうのオランダの寿司だ、
オランダの寿司、
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 オランダ風の寿司、
いやほんでチーズとか乗っかってる感じの寿司、
ああ、
いいですね、
なんか日本イメージして作っちゃったよみたいな、
気持ち悪いやつ、
カリフォルニアのっぽい感じです、
そういう感じ、
わかりました。
はい、じゃあぜひこ
れ、こちらグルービーとかで取り扱いは、
あ、そうですよ、予定は一応あります。
あ、じゃあお買い物できます、
ね、は
い、
ちょっと今ですね、在庫の数が実は少なくなって、
あ、売れ売れで、
あのちょっと間違えて少なくプレスしちゃったっていうのがあるんですよ。
そんなこと放送中に言わなくていい
のに。なんで確定とは言えないんで、うん、ちょっと他のショップの数合わせを今やってるところなので、
なるほど、
なるほど、
はい、きっとで海外の人とかもうグルビーさんぐらいしか本当に取り扱ってくれるところは僕らとしてもないんで、
うん、
もう外国の人もぜひチェックしていただけたら、う
ん、はい、
うん、はい、っていう感じです。
なるほど、
はい、以上、
はい、なるほど、はい、ではそうですね、グルービー、まあ、数が少ないということなんで、
うん、
欲しい方は、
まあ、
なるべく早めに、
そういうことですね、
はい、そういうことです、はい、すみません、気合入ってます、よろしくお願いします。
はい、
はい、
ではお聞きの皆さんよろしくお願いしますということで、
はい、
はい、そういうわけで寿司くんところ、はい、またブスミいなくなっちゃった、ブスミなんだっけ、
マッシブサークルズです、
マッシブサークルズさんにからお届けいたしました、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、すみません、
おー、はい、そういうわけでダイナスティリーコーズのブースにやってもらいました、
はい、どうも DJ 島村です。
本物ですか。
DJ 島村です。
多分本物だと思います。はい、ダルスレコード新譜、はい、島村さん、
はい、
ニューアルバムということで、
ニューアルバム黒糖ミルクというのを出しましてです
それ違う、それ違うちゃんと告知
して、はい、ダルスレコードで新譜、僕の5枚目のアルバムなんですけど、
ニューアルバムですね、
ニューアルバム、
うん、
MAX と書いてマックス、
マックス、
レナ、リナ、
うん、
田中、
田中がいたっけ
というメンバー、女子メンバーでですね、もともとあれですね、なんとか、
あ、スーパーチンパンジー、
スーパーチンパンジーズのフルアルバム、
うん、
マックスというのをですね、あのリリースさせてもらいました、う
ん、まあ今訳すと DJ 島村のフルアルバムに久しぶりに2年ぶりに出たのが、
もう何が本当か分からなかった気がします。
なんか200枚ぐらいバーって出たらしいですよ。
200枚、
うん、あ、ね、もうちょっとでね400弱い
きます。うわ、すげえ超売れ、
今残りあと2時間ぐらいのところですけど、
すごいですね、
すごいね、
あと10枚、
ね、
あと10枚でなくなるみたいな。
何枚持ってきたの。
400です。で、まあちょっと配ったとかプロモーションもあったんで、まあそれでもまあ10枚20枚ぐらいなんで、
今ノリに乗ってますね。
いやいやいや、
いや今
ほとんどみんな
すごいんですよ。
ほとんどみんな万引きですけどね。
万引き、
うん、ダンボールごと持ってくるのよく、ちょっと前にあったや
つ。これみんな持ってくの黙って見てるんです
よ。
あ、持ってかれちゃった。
減ったっていう、
うん、争いやだから何も言わないけど、
争いよくないです。中立ですから、
中立ですから、
なくなりました。あの、はい、いろんな人に買っていただけて、
まあ、なくなったといっても、まあ、グルービーとかではすぐ買えるようになりますよね。
もちろんです、はい、グルービーさんと、
うん、
楽しいストアの方で、
はい、
あの委託させてもらってるので、はい、遠方の人とかまだ MC 来れない人は、うん、こっちで、ゲットできると思います、ね、
すげえ真面目に話してる、
はい、ゲットできると思うんですけど、
まあ全部言ってることは僕は嘘なんですけどね、
全部嘘です、まあ、アルバム出てないんですけど、
そう出てないです、あので作りこういうアルバムを今度作りますっていう紙を売ってる感じです、う
ん
う
ん、夢です、夢を売る商売です、夢を400枚売ったということで、
夢は本当に400枚、ね、400回、ね、寝るわけですから1年以上かかりますから、
ね、結構かかるね、ダイナスティレコーズとしての何か告知他にあれば、
ダイナスティレコーズとしてはそうですね、うん、ダイナスティレコーズはまあもうすぐ倒産するんで、うん、ぜひぜひですね、
ライブの告知とかない、
ライブの告知ですか、これいつですか、
今日
今日発信ですか、
今日発信、
ああじゃあね、あウィーケンドレイバーズ、5月5日、モグラさんの深夜イベントです、はい、楽しい、朝までやってます、
うん、一晩中ハードコアが流れる
イベントです、一晩中でしかもね、うん、まあ、コウスケ君とかワイルドパーティー、イコロさん、深夜さん、うん、この辺も出ます、で元気君とかアビダム、えか和秀君って大阪の DJ とか出て、うん、なかなか楽しいのでですね、5月5日日曜日ゴールデンウィーク最後の夜、
はい、
秋葉原モグラウィーケンドレイバーズボリューム2、はい、よろしくお願いします、
集合ということで、はい、島村と握手してください、
してください、ま
あ、ダメだこれ、はい、ダメだこれ、
はい、そんなわけでダメだこれからお届けしました、大仏レコーズからお届けいたしました、
はい、大仏レコーズから、
大仏レコーズから、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、
でちょっと待って
、もう終わり、
まとめよう、
よし、じゃあはい、そういうことで、
はい、M3、まあ、ちょっと駆け足でしたけどね、
うん、
まあ、いつも通り突撃取材してまいりました、
うん、
まあ、今回ね、今後ゲストに出てもらえそうな人が増えましたし、
増えました、
赤さんとかコウスケ君とかね、うんうん、まあ、楽しみにしてくださいなと、
ね、やっぱ M3 の会場来ると NHK に会えるんで楽しいですよね、
は
い、
ですね、
はい、
まあ、年に2回ありますから、
はい、
皆さんちょっと M3 現場に来て、
うん
うん、その空気を感じ取ってもらえると楽しい、いいんですけどね、
はい、
はい、それだけで通常の放送に戻りましょう、
はい、今回はまあ冒頭にこんな感じで M3 突撃取材っていうのを挟みまして、はい、これから通常のこれ食えますかの放送に入ります、
はい、今回のゲストは
坂本恭二さん、
あ、
来ますよ、
なんとニューヨークから坂本恭二が、そっちじゃないんですか、
そっちじゃないです、
は
い、
なるほど、
じゃあ本編の方をお楽しみに、
はい、
はい、
激横ぷんぷん丸
バブルビー
ミニーの
これ食えますか、
う
ん、はい、
71回目
なりました、何ですかさっきの、
知らない、
さっきのは何、
激横プンプン、激横プンプン丸だよ、
知らない、何それ、
激横、今ギャル語、
ギャル語なん
だ、うん、あの超怒ってることを、うん、激横プンプン丸っていう、
長いね、
うん知らないか、
言ってんのかな、
うん、いや、あれキャリーパンパムがさ、
うん、
ツイッターかなんかで、うん、最近のギャル語ってやばくないみたいな話し始めて、
うんうんうん、
激横プンプン丸っていうか曲のタイトルに超使えるんだけどみたいな話してて、
うん、
まあ、そっから多分広がったんだと思うけど、
あ、キャリーが広めて、
うん、いや、広めるっていうか、もともとそのギャルの間で使われてるんだよ、
うんうんうんうん、
女子高生の間で、
うん、
でそれをキャリーが拾ってきて、まあ、それで余計広がったって感じだと思うんだけど、
うんうんうん、
激横プンプン丸、
激横プンプン丸、
まあでも確か語呂いいよね、
語呂いいね、うん、激横プンプン丸、
悲しい時は激辛シュンシュン丸とかなんとか、
激辛シ
ュン、激辛、
激辛、悲しい時は、
うん、いや言わないよ言わないけど予想で言ってるだけだよ
言いにくいよね、
うん、なんかない、
うん、何を、
例えば面白い時は
激おも、今日も何もあるな、
いや知らない、自分で考えて
分からんな、
俺はね激ワラゲラゲラ丸って、
ゲラゲラ丸そういうバレエさん作ってあるんだ、
激ヤバヒーヒー丸とか、
激ヤバヒーヒー丸、
お小遣い足んない時は、
うんうん、
これ言えないやつだった
、
まあいいや、激売りパンパン丸って考えたんだけど
もう
はい、そんなわけで、はい、そんなどうでもいいよ、
ひどい、
まあギャル語というか、うん、まあ、うん、その何、スラングだよね、
まあ、本当にギャルが言ってるところに遭遇することはまずないよな、でも
だって、なんだろう、ガングロとか流行ってた時代は結構変なギャル語いっぱいあったじゃん、
うん
うん
うんうん、態度 L とかでしょ、
そうそうそう、あとチョベリもチョベリバもそうじゃん、
うん
うん、使ってた
俺、
自分が高校生ぐらいの時って自分らの周りにしか通じない言葉とかあった、
うん、ああどうかな、自分らの周りだけ、
うん、
あんまなかったと思う、
意外と普通に喋ってた、
意外と普通だったと、
なんかなかった
かな、あったかな、ないね、特に、
なんかね、
うん、
ティコーティーっていうのが流行ってた。
何それ
知らない。なんかファンファーレだって多分。それね、
うん、
中学生ぐらいの時かな、うん、なんかこう野球やんじゃん昼休み、うん、野球やって誰か打つと、うん、ティコーティーってみんな言うんだよ。でなんか何でもいい、どんなアクションでもいいんだよ、うんうん、例えば誰かがこけたら、うん、ティコーティ
ーって。それ力あったわ、そういえば。
はい、
なんか、うん、なんか失敗したりとか、うん、ちょっとミスったりした時に、うん、てってでーっていうのが流行った。
あ、それメロディー違うけど、うん、結構みんなファンファーレ的にもうあんだね。
なんかあるかもね、ジングルっぽい、うん、
ジングル、ジングル、
てってでーっていう
日常生活入るジングル。
そうそう、アイキャッチみたいなね。
いいね、そうやっていくとあれですよ、うん、日常楽しくなりますね。
日常楽しくなる、
ね、うん、どんな時でもこうジングルがあると。
そうそうそう、
アイキャッチがあると
口で言うジングルね、うんうん、でもジャガジャンとかそうじゃないですか。あれも
ジャガジャンってあれ、
志村けんのね。大丈夫でやった、うん、とかでね使ってた。ジャガジャン、あれもジングルっぽい
ですね。ジングルですね、
うん、なんか音楽の断片でしょ。
いいですね、日常になんかそう、うん、ジングル入れていきましょうよ。
ああ、入れたいですね。
うん、
何があるかな、
まあ、死んだらててててててててててて。死んだらその場でな。
まあなんか嬉しい、嬉しいような、
うんうん、まあ、そうするとほら死もポップになっていくし、
死もポップになっていきますよ。はい、今日のゲストはですね、
話に中心がつかなくなりました。
いい流れかなと思ったんで。
あ、じゃあそのまま流してください、どうぞ。
今日のゲストは、
うん、僕乗ってきますから。
はい、音楽をですね、
音楽を、
そんな音楽を、
そんな音楽を、
目の前で奏でてくれる、
マジで、
すごい人です。そんなジングル、死ぬ時はジングルを弾いてるわけじゃありませんよ。
あ、そうですか。
はい、皆さんご存知かもしれませんが、はい、今日のゲストは、
はい、
坂本教授さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。坂本教授です。
坂本教授はニューヨークのお住まいじゃないですか。
その坂本教授とはまた別の方の
違う人なんですか。
よく言われるんですけど、
はい、名字が坂本、名前が教授なんです。
ね、自分本名、そう、本名がまあ坂本なんですよね、
うん、本名が坂本さん
で、まあ、本名坂本っていう名前でもともと鍵盤弾いてたんですけど、うん、でピアノ弾くとみんながこう教授教授って呼ぶんですよ。
まあ、本家本元の坂本教授と重ねてってこと
ですよね、うんうん、でいつの間にかその坂本教授っていう名前が一歩歩きして、うん、そういう人になっちゃった。
芸名になってしまった。これ本家の坂本さんご存知なんですかね。
一応ね、認識はされてます。
あ、されてるんですか。
というのもあれなんですよ、うんうん、自分去年一昨年と坂本龍一、本家坂本教授の娘さんの坂本美優さんと、
はいは
い、一緒に坂本兄弟っていう、これまたややこしい、
ややこしいですね、
組んで活動してるんですよ、うんうんうんうん、なのでまあそれの経由で本人にも
だったら知ってますよ ね、 知ってますね。お会いしたこともあるんですか。
まだ直接会ったことはないですね、はい、ただ娘にあれなんなのってよく言ってるらしいですけど、
あれなんだって、
あいつなんなの。隠し子。
でも自分もその坂本教授という活動をし始めた頃は、うん、まさかこうなるとは思ってなかったんですよ、普通にまあなんかニコニコ動画とかネットに動画を投稿したり、うん、あとは普通の関西でいたんですけど、うん、関西のアンダーグラウンドなシーンでこう、はい、ライブをちょくちょくやるぐらいの手だと思ってたら、うん、いつの間にかニコ動とか YouTube とかネットでまあ
上
がっちゃって、うん、後戻りできなくなっちゃ
ったんですよ。大事になってしまい、
そうそうって名乗り、
あれよあれよという間に。あ、
まあ、うん、でだんだんテレビとかラジオ出るに従って、あの坂本教授ってなんだよ、ややこしいんだよみたいな、こうちょっとなんか声が出始めて、うん、やだな、なんか名前変えたいなと思って
た
んですけど、
もう今更後戻りもできず。
そう、今はなんかそのフェーズはもう乗り越えて、
乗り越えた、
あ、もうこういうやつがいるっていうなんか認識してもらえたかなっていうフェーズが徐々になってはいますね、うん、ま
あ、本名ですからね。
そう
です
ね、
まあ、坂本はもう本名なんでしょうがないです、
う
ん、
はい、しょうがない
ですね。教授に問題があるわけです。
そうそうそう
そう、なるほどね、
なるほど、はい、まあ、そんな坂本教授ですけども、
はい、坂本教授さんは、まあ、僕が結構ね前からファンで、
はい、
まあ、スピードキングレディオにもね、
う
ん、
そうですね、
もう何年か前なんですけど、はい、もう4年ぐらい前かな、
だいぶ前ですね、
前ですね、
はい、一度出演していただいて、
はい、
それからまあライブとかで何回かご
一緒させ
ていただく、ね、ね、したことがあってですね、はい、まあ、ご存知の方はいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
もうこうね、マント姿でこう、はい、頭にこうファミコンがこう乗っかってて、
はい、
その上に、カセットを刺して、うん、そのカセットのゲームの曲をすぐに即興で弾くという、う
ん、カートリッジをそのまま読み取るわけですね。
読み取ってるというですね、
はい、すごいです、
サイボーグのような、
はい、
あれやっぱ脳に手術とかされてて、
もっと消されるんです、はい、そういう設定でやってます。
設定やってる。あ、
ここに出てきてじゃあみんな、なんでみんな設定って言っちゃうんだろう。重さもそうだし、
そうですね、人間ですって言っちゃって、
岡田さんもそうだし、みんな設定でって言っちゃって、キャラ守ってほしいんだけどな。大長さんだ、
大長さんだってあのロボットボイスなのに、そういう設定で、
そういう設定で、そういう体でって、
そういう体でって、
そうですね、
はい、 まあ、もう坂本龍さんも、はい、そういう設定の、うん、やられてるということで、
はい、
かなりバリエーションがありますね。実は
そうですね、自分もカウントしたことないんですけども、ちっちゃい頃からゲームすごい好きで、であと同時にクラシックピアノもやっていて、絶対音感みたいなものがあったんですよ、
あ、いいですね、
はい、でだからやったゲームの曲をもうすぐ弾けるように、なんか北斗神拳みたいな感じで、
はいはい、
一度プレイしたゲームの曲はもうすぐそのまま弾けるみたいな子供だったんですよ。
ちょっとした特技ですね。
で、まあ、一躍クラスの人気者になったりとかしてたんですけど、
ま
あ、それの延長線上で今やってるんですけど、だから本当もう数千曲とかレパートリーあると思うんですよ。
数千曲全部空でも弾けちゃうんですか。
はい、そうです、もう暗記で。
うわー、すごいね、はい、天才ですよ。
ねえ、
うん、
どこまでいけんのかな。だってファミコンは
どこまで、まあ、
ファミコンが基本ですか。
ね、いやもうスーファミもプレステもセガサターンも、
そのそこまでいっちゃうんですか。
最近のゲームは割と有名どころは
すべてでもー、はい、ゲームハード縛りなんです。
そうです
XBOX のコールオブデューティーとか、
コールオブデューティーは、ね、まだちょっと対応しきれてないです
よ。ワンダースワンとか
ワンダースワンとかもぼちぼち、あの有名どころは、は
い、有名どころは全
部、
はい、
おお、
学研テレビボーイとかは、
そこはちょっと
そういうそういう
ありましたよ、ありましたよ、
ありましたよ。
でも一応ポリシーとしては全部、はい、あらゆるそのゲームのカードを引くときはちゃんとそのゲームを頭に乗せるっていう、うん、
あ、じゃあレアなゲームとかなかなか厳しいですよね。
そうですね、うん、なかなかない。
プレステ3とかでかいじ
ゃん。でかいですね、あれはちょっとまだ首 の、あの筋肉がそこまで
鍛えないとい
けないから。 XBOX もだいぶ重そう、
重そうです、重いですよ、
うん、
一応今まで乗せた中で一番重かったのはセガサターンですね。
あ
れ結構でかいんですよ、意外と。
うん、
初代 XBOX とかね。
そうですね、あれも結構重いですね。
あとあテレビ付きファミコンね。ファミコンでいいじゃねえかって。
シャープのね。
シャープの、
ディスクシステムの曲やるときはディスクシステム載せるんですか。
昔載せてたんですよ。
載せたことあるんですか。
基本的には昔ディスクシステムにファミコンを載せるスタイルが初代坂本教授
だ
ったん
ですよ。
ただちょっとまあ、重いということで、
重い、
途中であの外して、うん、ファミコンだけにした
んです
け
ど、首が凝りますもんね、そうすると。そうす終わった後に、
まあ、最近は携帯ゲームが増えたのでだいぶ楽になったと思いますけど。
そうです、
携帯ゲームも載せちゃう、
iPad とか載せてますね。
iPad のゲームを、
iPad のゲームのために iPad 載せ
る。でもそれ死人、あ、そうか、立ち上げればいいのか。
そうです、そうです、うん、ここにちょっと台を作ってゲームボーイとかそういう、うん、携帯機はそういう台に載せるようなギミックが、
うん、前に見せるようにして、そうそうそう、あ、ディスプレイみたいな感じ、
は
いはい、Now playing、うん、
はい、
すごいですね。
そうかそうか、そのゲームを映しとけば、うん、それが今ロードされてるということになりますもんね。
そうなりますよね、うん、だったら iPhone とかでもね、その
そね、
あのパズドラの曲とか、
パズドラの曲とか、ね、うん、スマホも全然、
うん、はい、あ、すごい。ファミコン、僕はだからファミコンをやる時は、うん、まあ、よくライブでやられてるんですけど、うん、
はい、
その iPhone とかまでやるっていうのは、う
ん、いや、もうこれは時代に合わせて、
時代に合わせて、
どん
どん進化してる、
う
ん、
そうですね、頭の、ね、基本的には何でも乗れるやつは、うん、何でも乗せていこうと思ってるんで、
業務用 の、 あのアストロシティとかそういうのは乗らない、
ね、あのです、一回ね、アーケードの、あの、うん、自分あの、ロード・オブ・バミリオンっていうスクエニのカードゲームがあるんですけど、
はい、
あるけども、それの開発関わってたんですね、
昔、
その関係で、そのフェスに、はい、あのパーティーに呼ばれて、
はいはい、
その筐体を少し、なんか縮小した。
乗せました。
ミニチュアを筐体まで乗せてしまう
と。筐体乗せちゃいました、
うん、
どこまで乗せるんでしょうね、これ
からね。そこも見ものですね。
そこ見たいですね、
は
い、
でもそれはあくまでお化けですから、ね、本業は音楽ですよ。
何を乗せられるか超人自慢じゃないですか。
首が強い自慢じゃないですか。
首の力がすごい。150キロまで上がったみたいなね。
びっくり人間ってカテゴリーではないですか。ミュージシャンってカテゴリーですから、
ね、いや、でもある意味でもその何千曲も弾けるっていうのはびっくり人間級ですよ。
そこはすごいですよ。
これ
は
そうなんですかね、うん、まあ、自分は本当ちっちゃい頃からやってきたことの本当そのまんまの延長線なんで、大してそのために努力したとかそういう意識はないんですけど、
あ、もう自然に
入っていくと、そうですね、気がついたら弾けてたって感じですね。
はい、これは実際に今パッといったものがすぐ弾けるということですよね。
今ちょうどいいところにピアノが、
そうです、ね、
は
い、
横に、
あ、何でもいい、ゲームなら何でも大丈夫ですか。
ファミコンの有名なやつが、
ファミコンの有名なやつが、もう一番有名なところで、まずじゃあマリオブラザーズ、
はい、
マリオブラザーズなの、
ブラザーズ、マリオブラザーズ、
スーパーマリオじゃ
ない、スーパーマリオでいきましょうか。
スーパーマリオ、
これ今生演奏です、
生演奏です。
今、地下に入りましたよ。
行っちゃうかもしれない
。だいぶコイン取ってますよ。
Cが入る。クッパの勝利ですよ。
クッパですよ。今、炎入ってますよ。
あ、クリアした。
クリアしました。
クリアした。
うん、
ピーチ姫ですよ。
おお、はい、いや素晴らしい、
いや素晴らしい、
すごい、スーパーマリオ最速クリアということで、
これはもうライブでもう何百回と
演奏
された、
ね、
もう黄金の曲、はい、もう定番の、うん、ね、素晴らしい名曲でございます
よ、名曲ですよ、もう、いやそれを空で弾けるというね、
もう、そうですね、でもこのゲーム音楽って、うん、この日本のそういう文化だけなんですけど、うん、日本だけじゃなくて世界的にも有名なんで、去年とか自分海外でも結構ライブやらせてもらったんですけど、うん、そのまんま受けるんですよね、世界中に。なんでこれからちょっと海外で、
うん、ワールドワイド
に
活動が、かあのこの春からも本格的に、はい、さらに本格的にされるという、
そうなんですよ、実は、うん、あの先月までは普通にサラリーマンだったんですけど、は
い、あ、そうなんです
か、あの普通にゲーム、あのソーシャルゲームを、うん、iPhone とかのゲームを作ってた会社でディレクターやってたんですけども、はい、その会社を辞めて、うん、今ようやく音楽一本で生きていくようになりました、うん、
い
や
い
や
い
や
素晴らし い,
らしい、はい、旅立ちの春、うん、
旅立ちの春ですね、まさに2013年羽ばたきます。
いやでもなんだかんだちょっと怖いですけどね、この年でこう会社を辞めるっていうのも、
いやでもこの勢いで
そうですね、
ドーンと欲しいですね、
オスカー取れるかもしれません、
このラジオが足引っ張らないようにしたいですよね。
うん、なんか引っ張りそうな気もしますね。
ここに指定したらもう売れないみたいになったら嫌ですよね、そういう人生それ嫌だな、
ありそうだな、
あのラジオに出たやつはもう売れなくな
って調子いいやつでも過去気味になるとかね。
そうそうそう、それは避けたいね、
うん、あの、うん、本来聞いちゃいけないこととか平気で聞くからいけないんだよね、この話は。
売れるようにしたい、
うん、いや、はい、
まあそれがコレクエだろう
それがコレクエ、
地上波の、うんうん、なんかこう、うん、あんまり大変なこと言えない、きついこと言えない番組ではないですから、
うんうんうん、
やっぱ、
う
ん、突っ込んだ話をお聞きできたらいいと思いますけどね、
より突っ込んだ話をね、
はい、
いやだからあれですよね、だから山本教授さんが、はい、などういう人かっていうところからこう突っ込んだ話まで、
あそこを切ってきます。いや坂本教授の人間的な側面に、
そう、人間的な側面も、うん、どんな側面を、うん、
でも自分普段から結構あのニコニコ生放送とか、はい、ツイッターとか、はい、頻繁に活用してるんですけど、はい、割とありのままの自分をさらけ出すようにしてるんで、結構そのみんな自分のファンもなんかこの、うん、なんだ自分の人間性のダメな部分とかも全部知ってくれて
る、
そういうなんかもう包み隠さず、うん、ありのままでいいよと思って、
もうナチュラルに、
はい、
う
ん、
最近作ったキャラよりやっぱそうやって素でや、まあ、接した方が、うん、素の自分を出していった方が受けやすい傾向というのはあるみたいですね、全体的に。
そうでしょうね、なんか嘘ついてない感じっていうか、
うんうん、やっぱ信用できますもん、見てても、
うんうんうん、
見てる側も、
見てる側、そっちの方がね、
はい、
なるほどね、素の部分だから音楽とは関係ない素の部分とかも、
はいはいはい、
もうニコ生で、
そうですね、
出ちゃう。
なんで最近だから自分ツイッターとかで、はい、あのダイエットを始めて体重をつぶやくようにしてるんですけど、
体重つぶやいてますね、
あの最近買ったんですよ、あの、はい、なんか体重計に、なんかこう設定しておくと乗ると、乗るだけで勝手にサーバーに体重をアップロードして、うん、サーバーが勝手にツイートしてくれるっていう体重計があるんですよ。
すごいね、
逃げられない、
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 そうそうそう、うん、でもう自分その去年の暮れか正月ぐらいに体重測ったら、
うんうんうん、
本当は自分68ぐらいが標準なんですけど、7ぐらいが、75になってて、
あ
これちょっとやばいと、うん、でお腹も結構出てるし、
うん、
これちょっとアーティストとしてやばいだろうと思って、うん、じゃあダイエットしなきゃと思って、
うん、で見過ごされる話ですけどね。
でそのなんかいい方法ないかなと思った時に調べてみると、うん、その勝手にツイートしてくれる体重ツイートしてくれる体重計があるっていう
個人情報ダダ漏れっていう、
そうそうそう、あでもこれをみんなのもうつぶやけば、うん、強制力が働いてちゃんとこう痩せようっていうモチベーションが生まれるんじゃないかと思って、
うん、
で1月から本当毎日、うん、起きたら体重計に乗るようにしたんですよ、
うん、
で最初75から徐々に減ってきて、うん、73、はいはいはい、71ぐらいまで、あこれめっちゃすごい勢いで減ってると思ったんですけど、その後に誕生日とかいろいろなんかイベントがあってですね、
美味しいもの食べちゃ
って、そうそう、また75に戻ったりとか、まあ、そういうグラフが全部公開されるんですよ、ね、あこの人ダメだみたいな感じになって、でだんだんこう73ぐらいをずっと行ったり来たりするようになって、
うん、
でそのうち気づいたんですけど、
うん、
あの減らない体重をつぶやくことに慣れてくるんですよね、だんだん、
あありのままを出し
ちゃって、もうなんかこの人こういう人なんだっていう、
な
んか
恥も怪分もなくなる、
そうそうそう、う
ん、危ないですねそれは、
思っちゃうんで、うん、そうでだから最近もちょっとやばいなと思って運動しなきゃなと思って、
うん、もう全くもってね、今僕その状態ですからね。太ってても別にいいでしょって、
そうそうそうそう、
ね、
いやまずいですよ、痩せないとまずいですよ、
まあ、ありのままは出してるから75キロでもいいじゃん、うん、そのままの俺を愛してくれるようになっちゃうと、う
ん、なっちゃうんですよ
そうなんですよね、
うん、
はい、いやでもアーティストとしてダメですよそれ
はアーティストとしてダメか
もうほんと痩せないとね、
痩せないとね、
うん、痩せましょう、頑張ってみんな、うん、
ね、
うん、
やっぱりね、見られる、見られる
人に見られる職業ですからね、やっぱ簡単にこう人まで全裸になりたいじゃないですか
全裸のために痩せる、
ね、全裸のためにですよ、うん、でもこれぐらい太っちゃうとねもう見にくくてさらせませんからね
ですよね、
うん、
はい、
はい、
このまんま話が続くかなと思って油断してジュースを飲んだら全員黙るってどういうことだ
2人同時にジュースを飲んで体重の話が一つずつ続きましたからね
全然噛み合わないね、はい、もう2年ぐらいやってるのに2
年ぐらいやってるのにね、はい、あの坂本教授さんは CD も、はい、リリースされてますけども、はい、CD の方はオリジナル、
そうですね、もともとだから自分はライブ会場でゲーム音楽を演奏するっていうライブがスタートなんですけども、
はい、
でそれでまあニコニコ動画とかに動画を上げ始めて、基本的にはゲーム音楽を演奏する、ゲーム音楽をカバーするっていうのがスタイルだったんですけど、まあ、たまたまそういう活動がまあレコード会社の目に留まって、
はいはい、
でまあ、ちょっとうちから CD 出してみないみたいな話になった時に、ちゃんとその時にじゃあオリジナルを作りましょうってことで、でまあ、せっかくゲーム音楽でファミコンの音楽とかピコピコやってるんで、基本的にはチップチューンっていうサウンドをベースにしてオリジナルを作りましょうって形で、今まで一応オリジナルのアルバムも1枚出させてもらってるんですけど、はい、一応今も、次のアルバム制作中で、今年の夏ぐらいにはリリースしたいな
と、
夏楽器か、
うん、はい、それももう10曲ぐらい入った
、そうですね、はい、オリジナルのフルアルバム、
それもチップチューン全体的に、
基本的にはチップチューンのサウンドを取り入れつつなんですけど、だんだんちょっと進化させていきたいなと思っていて、うん、やっぱりその本当に競技の意味のチップチューン、うんうん、普通に本体 の、うんうん、サウンドチップ鳴らしたいとかっていう、はいはいはい、本当にそのチップチューンだとやっぱりその、うん、こうなんだろう、世界的な、何だろう、世間的にこう広く受けないだろうなと思っていて、
うん、
もう少しその広くこう認知されるような
ポピュラリティのある、
うん、テイストにしたいなとは考えているんで、ね、基本的には普通にクラブサウンドというかダンスミュージックをベースにして、うん、その音色の位置アクセントとして8ビットな要素を入れていこうかなと思ってますね。
制作機材とかやっぱり、
はい、
ゲームボーイで字から作られる、
いや基本的には普通の、
PC 上で、
はい、PC 上でロジック使って、でソフト申請させたりとかして、でどうしてもファミコンの生のと欲しい時とかは、ミディネスっていうファミコンにミディケーブルを直にさせるカセットがあるんですけど、
そんなのあるんですね、
そういうのさせたりだとか、あとは普通にゲームボーイ のナノループとかそういう音を使ったりとか、
いろんな機材を臨機応変で使っていくという、
ハードウェアも、まあ、役立つ、
そうですね、はい、
なかなかねやっぱりその、今、まあ、ゲームボーイの中だけやってる方も多いですけども、
うん、
まあ、やっぱそうするとゲームボーイだけのものになってしまうので、
そこ難しいところ
ですね、難しいところですね、まあ、そこにこだわる方ももちろんいて、それはそれで素晴らしいんですけども、多分坂本教授の目指してるところはそこだけでこう完結はしない、
そうですね、
テイストとして取り入れて
こう、はい、なんで正式に自分の音楽チップチューンっていうわけじゃないと思うんですよね、
うん、だからチップチューンの音を取り入れているという、
はい、
うん、
そこでその、まあ、先ほどの、まあ、マリオのプレイがあったけど、
はい、
キーボードプレイの面白さみたいなものも、
そうですね、
あったりとか、
はい、なんでただでもそのゲーム音楽ってそのやっぱり権利的に超難しい世界で、
うん、いろんな会社が権利持ってますからね、
普通の J-POP みたいに CD になってる音楽だとジャスラックが一括で管理とかしてたりするんですけど、ゲーム音楽の著作権ってほとんど各社、メーカーが個別に管理してることが多いので、それをちゃんと商売にしようとすると各社にそれぞれ許諾を取らなきゃいけなくて、
ジャサックとかじゃない
じゃないんですよ、一部そのサントラが出てたりとかするゲームに関してはジャサック管理のものもあるんですけど、ほとんどがゲームメーカー でしかもメーカーによって対応がすごいまちまちなんですよね、本当中小の古い老舗の企業とかだと、いいよいいよ全然使ってとかって言ってくれるんですけど、やっぱり大手のメーカーとかはすごいそのあたり厳しくって、
イニシャルで言った
ら N 社とか
N 社
とか、あ、 N 社ですね、
SE 社とか
SE 社
とかいろいろ、
S&E 社ですね、
いろいろ厳しいんですよね、で、まあ、もちろんそのちゃんと著作権料許諾を払って許諾を得れば演奏していいよっていう会社もあるんだけども、もうそもそももうそういうの許諾下ろさないですっていう会社もいるし、
そういうのもあるんですか、
そうそうそう、 なんでなかなかそれをもろにビジネスの主軸にしていくのはなかなか難しいですよね。
難しいですね。
あとファミコンになってくるともうない会社というのもあるわけです
よね。そうそうそう、そのあたりはもう許諾取りようがないんで、
どこに権利があるんだっていうのも分かんないですもんね。
だって坂本教授さんがそのライブでゲームミュージックをバーッと弾いたやつを、はいはい、あれを家でも聞きたいっていうニーズって絶対いっぱいあるじゃないですか。それは権利的に難しいみたいなところは悩みどころですよね。
そうなんですよね。ただでもそれは確かにすごい人気、うん、みんなもに望んでいることなので、やっぱりでもそれは続けていきたいなと思ってるんですけど、やっぱりビジネスの主軸はちゃんと自分のオリジナルを作ってそっちに持っていかなきゃいけないと
思うので、
なんで今はそのゲーム音楽の演奏に関してはもうあくまでその自分のなんだろう広告塔じゃないけど、こう人を集めるためのまあ前面に立って出すけども、そこからオリジナルの方にどんどん人を引っ張っていこうっていうのが、
クロスオーバーしていく感じで、はい、
自分のなんかそういう
入り口としてゲームミュージックを使っていくという感じですね。
はい、
なるほどね。
なるほど。考えてらっしゃいますよ、
でも大事なことですね。
ね、すごい大事なことです。音楽で飯を食っていこうとしたらね、やっぱりどうしてもそういうところは考えなくちゃいけないですから。
自分の曲でっていうふうにしないと、お金っていうね、あのシビアな話が、
シビアな話が
出てきますもんね。
シビアな話が。
だから本当テレビとかラジオとか、大きなメディアに出るときとか、あとはそのもう何千人規模のライブ会場とかでゲーム音楽演奏するときとかは、もうちゃんとその権利が取れたやつだけに絞って演奏するので、なかなか。なんか思うようにできないですよね。
なるほどね。だからリクエストとか自由に受け付けられない。
そうなんですよ。
なるほどなるほど、はい、難しいですね。
ちなみに N 社の曲さっき弾いちゃった気がするんですけど大丈夫ですかね。
多分このポッドキャストは大丈夫
だ。これは大丈夫だね。そこまで
自分も普段、ニコ生は普段自分で個人的にやってニコ生ではもう全然弾いてるんで、でまあもちろんそれは本当はダメ、ちゃんと許諾取らなきゃダメなんですけども、そこはそのなんだろう、こうグレーゾーンというか、
まあ N 社の合法の方間違えてこれ聞いたらこのポッドキャストは一切お金が発生してません。だからまあほっといてもらえるとありがたいかなっていう、
だいぶあのキーとあのあれね、あの SE とか入ったりとかしてるから、だいぶ
崩してますから、
崩してるから大丈夫です。
はい、認定等の方お願いします。
ずっと N 社です
よ。 N 社ですよ。
そうですか、権利が難しいんですね。
そうですね、ゲームミュージックはね、やっぱ個別でみんな管理してますからね。
なんかそのゲームミュージック以外のものをそのバーッと即興で弾くみたいなこともあったりするんですか、その歌謡曲とか。
あ、そうですね、普通に J-POP の曲もピコピコ風にアレンジとかもしたりとかします、あの自分2枚目アルバム出してて2枚目は J-POP のカバーメドレーなんですけども、それは全部あの J-POP の往年の90年代、80年代の名曲とかを取り入れてやって、でそれを普通にライブでピコピコで演奏したりとかします。自分のあのファミコン改造、あのニコニコ技術部の人に改造してもらって、CD がここからインサートできるようになってるんですよ。
かっこいい。
ファミコンね、こう入れるとちょっと自動で吸い込んでくれるんですけど、でそれを、なんか CD を入れて、その CD の曲を頭の中でピコピコに変換して弾くっていう設定でやってますね。
なるほど。
なるほど。それ見た、まだ見たことない、
ね、見たことないですね。ちなみに今それってすぐできますかね。
あ、じゃあちょっとピコピコじゃないですけど、
ピコピコピアノですけど思いっきり。
そうですね、じゃあ、ね、
何か
何がいいかな。
もしじゃあルナシーのロージアがファミコンだったら、
ルナシーのロージアがファミコンだったら、
ルナシーのロージアがファミコンだったら
どうしよう。ロージアですねこれね。
音はピコピコじゃなかったですけど、
いやあのベースのオクターブがピコピコっぽくなんですよね、ドガドガドガって。
そう、実際ライブとかではこのファミコンの音色、
音色でやってるので
完全にファミコンなんです
けど、キーボードはね、あのそういう音が出ないタイプなんで、こういう音なんだけど、ルナシー、
いやちゃんとファミコンっぽいアレンジになってます。
まさかルナシーが来るとは思ってません。
なんでルナシーになったんだろうって
。自分のカバーに入れてるんですけどね。
あ、ルナシーが入ってるんですか。結構 J-POP とかではどの辺が好きだったりとか。
でも自分はですね、 本当にこう中高って一番聞いてきたのはそのやっぱりラシーとかボーイとかやっぱりそのビジュアル系のロックとか聞いてたのが多いですね。あとはあのビーズとか、
はいはいはい、そうするともう普通にロック、ロック、はい、もうジャパニーズロック、みんなが知ってるロックですよね。
そうですね。
ボーイもいけるんですか。
そうですね、ちょっと自分より年代は
まだ下ですけど、そうですね、ボーイは本来僕らの世代ですからね、
うん、ボーイはそうですね、だって物心ついたらも解散していませんでした、うん、ボーイって。
そうですね、自分が高校に入った時に、うんうん、高3の先輩とかがバンドやってて、その時にボーイの音楽やってて、かっけえなと思って自分は、そこから入ったんですね。
なるほど。
ボーイはボーイをファミコンでとかも
だ
から
やってたら消えるんですか。
そうですね、じゃあ
ボーイをファミコンでってこう聞いたこともないですね。
わあ、ビブルですね。
こんな感じで、
は
い、おー、いやーすごい。あれ、俺今曲名間違えた。
ビブルじゃない、
ビブルじゃない、はい、なんだっけこれ。
いつも
オンリーユーで、オンリーユーだ、なかなか出てこない。メロディーは出てきてるけど、サイトが出てこないって。
サビまでいかないと分からない。オンリーユー、お前だけに。ですよね。はい、
なるほど。おっさんも楽しめる。ただおっさんだからタイトルが出てこない。知ってんだけどな。
その J-POP のカバーを出したときに、はい、その往年の、まあ、みんなが大好きだった昔の J-POP と、が好きだった世代と、ファミコンの音楽が好きな世代ってすごい被るなっていう考えがあって、
確かにそうですね。
で、まあ、それをピコピコ風にアレンジしたら、まあ、楽しめるんじゃないかなと思ってカバーしたんですよね。
そうですね、ファミコン世代、今の30代後半から40代前半ぐらいがまあファミコン世代だと思うんですけど、その辺がやっぱ聴いてた J-POP っていうのは今でも、長く、まあ、カラオケとかでね、歌い継がれて、今でもまあテレビとかでも流れたりとかしてますからね。
いやでもこれがその学生の時代からそういう風に音楽の時間とかね、はい、ピアノがあるじゃないですか、はい、それでこうガバーッと弾いちゃうとやっぱり人気者になるみたいな、さっき話があって。
そうなんですよね。
ねえ、もモテますよね、
うん、特にヤンキーにモテましたね。
ヤンキーにモテ る。
自分は大阪の南堺の方の出身なんですけども、結構柄悪いんですよね、もう本当にもうシンナー狭くて歯ボロボロになっている人たちがいたような世界で、で超もう、毎週のように隣の中学殴り込みっていうような
殴り込み、
あらが悪い、
そういたんですよ、ね、で自分のちょっと上の世代があのスケバンデカとかそのビーバーパハイスクとか生えてた世代で超本当荒れてて、学校中の、窓ガラスがもう割られるから、靴にあの置いてると割られるからベニヤ板に変えたんですよ、学校が。そうで、昼間でも超真っ暗な学校だったんですね、自分のちょっと上の世代が。
あれですね、ビッグマグナム黒岩先生が強いですね。
でそんなそれぐらい悪い地域に住んでて、でまあ自分その中でまあ普通に割と普通に真面目な方の生徒としていたんですけども、やっぱり音楽の時間とかでこうゲーム音楽を弾くと、やっぱりみんなヤンキーでもゲーム好きだからすぐ寄ってくるんですよ。
普遍性がありますね、ゲームが。
そうそうそう、やっぱりね。
であれ弾いてこれ弾いてって言ってこうみんなに慕われて、まあ昔からいい感じにゲーム音楽を利用してましたね。
やっぱヤンキーも普通のゲームが好きなんですか。
そうですね、みんな普通にやるときは、
結構クニオくんとか好きだった。
ヤンキーがクニオくんばっかりリクエストしてくるとちょっと面白い
です。
クニオくんばっかり言ってた。
確かに、ね、
俺の高校時代はクニオくんばっかだった。
キャラクターライズされすぎだろお前。ダブルドラゴンとクニオくんしか言ってこないヤンキーとか。
殴るゲームばっかだ。
それおかしいって。
ちなみにその高校時代にその、はい、なんだろう、女の子にリクエストされて曲を弾いて恋に発展したとか、そういう。
それは甘酸っぱいエピソード意外とないですね。男ばっかりでしたね、小中高で受けたのは。で大人になって自分が坂本教授して活動し始めて、ライブをして、で今自分のライブって大体男男女比半々ぐらいなのかな、多分、
バランスいいですね。
そう、でこんなにゲーム音楽好きな女の子いたんだっていうのをその時初めて知ったんですよ。やっぱり小中高の時って女の子ってなんかそのゲームやってるっていうなんかことあんまりオープンにしないじゃないですか。
そうですね、
確かにね、隠してんのかな。
そうそうそうそう、
今20代の世代ぐらいからじゃないですか、女の子でもゲームバレバレやりだしたのって。あ、僕らの世代で、まあ、40代40前後ぐらいの人たちで多分女の子でゲームやってなかったと思ったな。
知らないな。
そうなんですよね、男の子の趣味だったと思う。意外とみんな知ってるんですよね、女の子でも。
はい、まあ、後追いで多分知ったんでしょうね。
後追いで知ったのかな。いや、そうそうそう、今でも半々っていうのは確かにそのライブパフォーマンスをやって、まあその見た目っていうかビジュアルも面白いし、で、まあ、最後までトークも面白かったりとかする、して、まあ、すごいとっつきやすいと思う。
そうですかね、うん、
つきやすいですね、うん、初めて見てもハマれる。
まあ確かに見た目のインパクトっていう部分で結構ね、うん、受けている部分
も
ある
のかな。見た目もエンターテイメントの一部ですからね、
名前も坂本教授で一回来たら忘れないですしね。
ね、
最初ひょっとしたら間違えてきてる人もいるかもしれない。
あ、でもなんかツイッターとかで見てると、うん、坂本龍一と間違えてあれも買っちゃったよみたいな人、
何人か。そんな、どうなんですかそれ。
最近の教授は随分先鋭的なこと
やってる。そうそうそう。本当いますよ。
間違えてって坂本龍一のファンだったとしても、うん、その龍一が出してない CD を買っちゃうっていうのはお前ファンなのかっていう話です。
それはファンじゃないね。
情報不足もある話、うん、
調べて買えって。うん
ね、ややこしいことにその、うん、自分その iTunes ストアとかでも売ってたんですけども、うん、売ってるんですけども、ちょうど YMO のトリビュートアルバムとかがランキングしてるときに、坂本教授のアルバムがそのエレクトニックチャートで1位、自分の1位になっちゃってて、その下に YMO とかがあって、その
ややこしいっていう同時発売からみ
たいな、そうそうそうそう
ややこしい
一緒に買ってもらえるみたいな、
いい話ですねこれは。
ひょっとしたら YMO 世代のおじさんがね、うん、間違えて買って、はい、意外と不安になってるかもしれない、
かもしれないですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
これはいいんじゃない。いや
でも本当、でも今思えばその坂本美優さんと一緒にユニットできたことも、その坂本教授って名前だったからだっていうところもあると思うんで、なんだ今思えばまあそういう名前でいたのもある程度メリットあったのかなとは思ってます、
ね、これがね、大月って名前だと大月教授としてな
ってるんですね。そうですね、なかなか
せいぜい大月健二ですね。
大月ってカタカナで書いてある、うん、なるほどね。ではそろそろ告知のタイムに行きたいと思うんですけども、はい、何かあの告知リリースなどがありましたら、
はい、じゃあライブなんですけども、はい、今月4月20、うん、あでもこれ放送
配信がですね、はい、29、24かな、ああ違う違う違う違う、配信が29
です、はい、じゃあそれ終わった後だと、うん、じゃあ5月の18日土曜日代々木ザーザズーで、はい、ブッキングのイベントに出させてもらうのと、はい、5月の25日、はい、東京カルチャーカルチャーというところで、はい、ワンマンライブを
ワンマン、
はい、
ワンマン
させていただきます。
来まし
たね。うわ、ワンマンですよ。
坂本教授ワンマン、
はい、結構自分で年に何回かワンマンはよくやってるんですけども、はい、今年はちょっとまだできてなかったんで、はい、初めてのワンマンなんでよかったら遊びに来てください。
ぜひともですね、
はい、
何時間ぐらいやるんですか。
あでもせいぜい2時間ぐらいだと思うんですけど、
ね、2時間1人でステージですよ、
はい、すごいですよ。
僕ライブ15分ですよ。考えられないですよね。
でもあの頭にファミコンを乗せてファミコンの曲弾くモードと、うん、スーファミの乗せてスーファミの曲を弾くモードとか、いろいろあのいろんなあのバリエーションがそうそうそうそう、あるのでよかったら、
これはちょっと、いやこれは楽しみですね。
5月25、
はいはい、うん、
カルチャーカルチャー、はい、お台場ですね、
はい、はい、
ゼップの上、
そうですね、
ですよね、
はい、
これはちょっと要チェック、
要チェックって要チェックだよ、は
い、これちょっとなんかいつかね、耐久坂本教授とかみたいですね、この24時間
24時間ゲームミュージックですけど、
こうね、あのルマンのスタートと同時に坂本教
授のプレイ始めて、それはギャラ高いよ。
でも毎週結構生放送は本当何時間やってるし、長い時は朝までやってる時もあるんで、
すごい、それはもう、はい、あの長渕剛 の、 あの桜島ライブ、
ね、そうですね、
金取れますよ。
はい、
耐久
はい、なのであのツイッターとかフォローしていただければ、うん、生放送やるときは告知するんで、
耐久のなんかもう、あれってあれですね、あのコメントでニコ生で、
そうです、ニコ生とかで、うん、あユーストも同時中継やってるんですけども、うん、はい、まあ、リクエストをコメントでもらって、それを直興でアレンジしながら弾くとかもやってるんで、
はい、
う
ん、あれね、はい、なんか見たことあるんですけど、
あ、そうなんです、
坂本さんが知らない曲とか来たときとかって、はいはいはい、その場で調べて聞いて、
あ、そうですね、ラーニングっていう形で耳コピーして
ます。あれすごいですね、はい、あれ見てる方もドキドキする
んです。あ、そうなんですね。
本当にいけんのかな、
生の臨場感ですね。
ちょっと時間かかってる、ちょっと時間かかってる、ちょっと世話しないよ今みたいな、
画面真っ暗だったって
、そうそうそう、こう弾き始めたら、ああもういいなみたいな、
はいはいはい、はい、
もうこれはね、ちょっとぜひ皆さん見ていただきたい、
ぜひぜひ、はい、はい、お願いします。
はい、ではじゃあ25日の、はい、ということで、
はい、
ぜひとも、リリースは
まだちょっと具体的に日程は決まってないんですけども、はい、この、はい、まあ、8月9月ぐらいを目標に、うん、アルバム今作ってますんで、
8月9月の目標に、
はい
はいはい、
お願いします。
じゃあ皆さんツイッターや、サイトの方で告知がされると思いますので、
はい、お願いします。
チェックお願いいたします。
はい、
はいはい、
続いてバブルビー、
はい、私の告知、今日29ですよね、
はい、
はい、1月1日あさって、六本木の毛布東京にて、はい、バブルビーフィーチャリングエンジョー G のライブがあります、
はい、
こちらは気仙沼での、チャリティーイベント、はい、横丁ライジングのプレイベントということで、はい、この日集まった募金を気仙沼の方に持っていくという趣旨の、はい、イベントです、
うん、
共演が、シンガーの翔子さんだったり、はい、あ、これ翔子さんっていうのは要セクシーガールの、 あのコーラスのね、
あ、あの方ですか、
うん、だったりとか、
綺麗な声ですね、
あの声すごい、うん、いいんですよ。 それと、ダンサーのジャムレックダンサーズさん、はい、ディズニーで踊ってるダンサーのね、しゅんくんの、はい、だったりとかが出ます、そして1月、5月の6日、うん、
5月6日、
うん、これが高円寺ハエにて、テレスコープっていうイベントが、はい、行われます。こちらもあのバブリーフューチャーの炎上 G、 そして、はい、デスクユリオンなどですね、結構、はい、あのなんか
この辺の人たちが、
はい、出てきますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てやってください。
はい、
はい、ということで、
はい、ミリです。4月29日今日は M3 でしたね、
うん、
はい、皆さん M3 行ったでしょうか、
行ったでしょうか、
もし、まあ、うまいこと僕の新譜が出てたら、多分グルービー並んでますんで、うんうん、グルービーのサイト要チェックということで、
要チェック、
はい、で5月はですねイベント入ってるんですけど、まだ日程確定してないので、
うん、
やめましょう、はい、はい、日程確定したらツイッターの方とかでまた告知しますので、
はい、
ツイッターの方要フォローお願いいたしますということで、はい、
うん、
そんな感じですか。
そんな感じですかね、
はい、
はい、今週はですね、坂本龍さんをお迎えしてお送りしました、は
い、
来週も、後編ということで、
後編ということで、
はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた
次回。